主イエスキリストの父なる神様、新しい主の日の朝を与えてくださり、目覚めが備えられましたことをありがとうございます。神様が私たちを愛してくださっていること、その愛を御子イエス様の十字架によって明らかにしてくださったことを感謝いたします。そしてあなた様はイエス様を3日目に死からよみがえらせることを通して、草は枯れ花はしぼむ、しかし神の言葉はとこしえに変わることがない、また信じる者は永遠の命を持ちますと約束されている、その恵みをありがとうございます。すでに桜が散っていきましたけれども、神様を信じる者は再び暖かい春を迎えることができますことをありがとうございます。天候が不順の中で体調を崩している方もいらっしゃるかもしれません。神様がどうかお一人お一人を支えてくださり、強めてくださり、また慰めてくださり、そして上からの新しい力と導きを得て、わしのように翼を買って恵みの中を歩むことができるように助けてください。一週間の旅路を終えて再びこのところに集められてまいりました。神様、どうぞ私たちの心の耳を開いてくださいまして、目には見えませんが聖書を通して確かに語り、命の言葉を与えてくださる、その御言葉を理解することができますように、それを自らの魂の糧として神様健やかになることができるように助けてください。主を語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
しばらく前から使徒の働き順番に読んでおりますが、今日先週から見始めましたところは、パウロがミレテという港町でエペソ教会の指導者たちを呼び集めて、この最後の告別説教、まだ生きているんですけども、遺言として、この二度と会うことがない、この地上においてはもうこの機会しかない、もう二度と地上において再び顔を合わせることができない、会えないということを、心に覚えながら祈りつつ、語ったメッセージの、続きを味わっていきたいと思っております。聖書をお持ちの方は、もう一度使徒の働き20章を開いてみていただけたらと思います。20章の18節からパウロのその告別説教が始まっております。皆さんは、私がアジアに足を踏み入れた最初の日から、私がいつもどんな風にあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。パウロが語る内容は、日常生活そのものでした。毎日をどんな風にあなたと一緒に過ごしてきたのか、それをよく思い出してください。19節、私は謙遜の限りを尽くし、自分のことだけでなくて、努めて皆さんのためにピントを合わせ、フォーカスを合わせ、そして皆さんのために時間を割き、労力を割き、また命を削って生きてまいりました。時に涙を持って、またユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で、本当にこう障害物競争のように、もう次から次へとこの障害がやってくる、その数々の試練の中で転んでも転んでも再び立ち上がって主に仕え続けてきました、走り続けてきましたとパウロは語ります。益になること、それがあるならば少しもためらわずに、少しも惜しまずに皆さんにお知らせいたしました。人々の前でも家々でも公の場においても個人的なところにおいても、そんな いろんなことを分かち合ったことを思い出してください。ユダヤ人にもギリシャ人にも神様に対する悔い改めと、私たちのイエス様に対する信仰とをはっきりと宣言し主張したのです。その22節、その後からのところが今日読んだところですが、今は私は心を縛られていますとパウロは続けて語ります。心を縛られてということは、そうですね、まあ、イメージするとこの心のハートをですね、このロープか何かでぐるぐる巻きにされている状態です。で、縛られてしまう、心が縛られてしまう。その断崖の中を見ますと、心を縛られてという言葉は聖霊に縛られてと、ね、訳されています。聖なる神様の霊に縛られて、心が、そして無理やりに、本当は行きたくないかもしれない、この心が乗ってこない、そちらに向きたくないかもしれない、しかし強いられてそちらの方に引っ張っていかれる途中ですと、日本人にも、この馴染みの深いあのドナドナという歌がありますね。ドナドナドナドナ、あの小さな子牛がですね引かれていくという歌なんですけども、あれはユダヤ人がこの強制連行されてアウシュビッツやいろんなところに行かれる、その悲しみが歌われていると言われていますが、そんなところに行きたくない、そこに行けば死が待っている、そういうところにこの引っ張られていく、そこにこの列車が向かっていく、自分の人生がそちらの方にこの向けられていく、そういうことであります。エルサレムに望む途中です。イエス様が苦しみを受けられたそのエルサレムに、パウロも苦しみが待っているエルサレムに今登っていく途中ですと語ります。そこで私に一体どんなことが待っているのか、何が起こるのか、予想もつきません、わかりません。しかし分かっていることはあります。はっきりと分かっていることはこれです。聖霊なる神様がどの町でも私にはっきりとこういうことが待っているよと証ししてくださることは、エルサレムに登っていけば縄目と苦しみが私を待っているということです。ちょうどあたかもイエス様のごとく、エルサレムに入城していけば縄目と苦しみが待っている、パウロはそのことを知らされていました。楽しみや解放感や自由が待っているということではなくて、縄目と苦しみ、普通に考えればそこに向かいたくない、腰が重くなる、そういう場所であります。しかし24節、けれどもという言葉でパウロはその時に自分がどんな気持ちでそこに向かおうとしているのか、そのことを語ります。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。この箇所を中心的に今日見ていきたいのですが、その続きのところも最初にお読みしたいと思います。皆さん、御国を述べ伝えてあなた方の中を巡回した私の顔を、あなた方はもう二度と見ることがない、そのことを今私は知っています。ですから私は今日ここであなた方に宣言いたします。私は全ての人たちが受ける裁きについて責任がありません。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。そう語っていく姿があります。自分の走るべき行程を走り尽くし、そうパウロは表現しました。走ること、ランニングすること、走ること皆さんお好きですか？ある方は毎朝のように走っていらっしゃる方がいらっしゃる、毎朝でなくても夜とかですね、 会社が終わってきてから、走る人もいるかもしれません。この、まあ、スローランニングと言いましょうか、早走りと言いましょうか、あ、ゆっくりですね、早歩きと言いましょうか。今いろんなこう健康のことでですね、どのようにすれば、効率よく脂肪を燃やすことができて、そして健康になれるかみたいなことが研究されたりをしておりますが、このパウロは自分の人生を走ること、ランニングすることに例えています。かけっこに例えています。走るべき工程を走り尽くす。その表現を見ていきますと、私たちそれぞれの人生において、それぞれ道は違う、工程は違うけれども、それぞれに走るべき道がある、コースがある。そのコースは一人一人違うのだということが教えられているかと思います。まあ、修法にも書きましたけれども、実は私はかけっこは苦手なんです。小学生の頃、水の中に入るとちょっと得意だったんですけども、速くなったんですけども、水泳が得意だったんですが、陸上はですね、とても遅くて、大体運動会とかでかけっこをすると一番ビリのことになることがあってですね、体育祭とか嫌だなとか、かけっこ嫌だなといつも思っていたんですけども、でも人生は、この、パウロによりますと、この走ることに例えられる。ある人の人生は、100メートルにも満たない短い距離をあっという間に走り抜けてしまう。そして、あっという間にこの地上から取り去られてしまう。そういう人生もあります。また、道半ばで、この、予定外に、この、突然、このゴール間近なアリーナに戻ってきて、そして、皆さんの観客が見守る中をゴールを目指して歩く。しかし、そこには死がこう迫ってきて、そして自分の体力が衰えていく。そして思うように走れない。もう、亀さんのように遅い歩きしかできなくなってくる。それでも、最後の力を振り絞ってゴールを目指そうとする。そういう人生もあるかと思います。ある方はマラソンのように 42.195 キロよりももっと長く、忍耐を持って長い人生を走り抜く。そんな人もいるかと思います。またある方は障害物競争、ハードルがもう不定期に出てきてですね、こんなのいっぺんに飛べないよっていう、こう、立ち止まらなきゃいけない。そしてどうやってもつまずくじゃないか。どうやってもこれ飛び越せないよっていうような、そういう障害物競争のような工程が用意されている場合もあります。そうしますと、転んでしまったり、つまずいてしまったり、そして傷だらけにボロボロになりながら、それでも諦めないでまた立ち上がって、七光及び八起きのような中で、走り続ける。そういう人もいるかもしれません。ちょっと私もパウロの心境になりたいなと思うんですけど、例えばですね、パウロのように、私が明日命が取り去られるということを考えています。もしかしたら、この今日のこのメッセージが最後かもしれないと、そう思ったときにですね、何を皆さんに最後に語っておくべきか。まあ、牧師ですからですね、1年間与えられているとすれば、50数何回かのそのメッセージをする機会が与えられる。週ごとにそれを語っていくチャンスが与えられる。でも、もうこの日しか、私と皆さんの顔を直接地上で合わせることがないというような、本当に、もうあと少しで私の人生が終わってしまうっていうような、そういう状況になったときに、何を語り残しておくべきかということでありますが、パウロはまさにその、明日、いや近いうちに、私は本当に苦しみの中で死ぬだろう。なおめと苦しみが待っている。しかし、この今お話をしている、聞いてくださっている皆さんは、二度とこの地上で顔が合わせれない。もちろん天国においては再び再会することができるでしょうが、この地上の人生においてはもうこれが最後の チャンス、まあ、外国から帰ってきてくださっている方もいらっしゃいますが、まあ、そうですね、そういう方の場合はそうそうチャンスがないですよね。この1回がもしかしたら最後になることもありえます。サウルはそんな切羽詰まった状況で、チャンスがもう二度とないという状況の中で何を祈りつつ語ったのでしょうか。24節の言葉をもう一度ご覧ください。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神様の恵みの福音を証しする、お伝えする任務を果たし終えることができるとすれば、私の命は少しも惜しいとは思いません。これがパウロの偽りのない穏やかな心の中であったかと思います。パウロは明らかにはっきりと近づいてくる死を意識していました。余命何ヶ月かの花嫁とかという映画もありますけれども、もう死が近いよということをパウロは悟っていたんです。しかしパウロのその語りのメッセージの内容を見ていきますと、決して悲壮感漂うような状況ではなかったんです。決して自暴自棄になっているような、諦めきっているような、また荒れ狂っているような人生ではありませんでした。非常に静かにはっきりと死を受け止め、はっきりとその死に至るまでの残された時間のその走るべき工程をしっかりと見据えて、そこを走り抜けることができたら私は後悔なんかない、むしろそれを果たし終えることができたら、ゴールインすることができたら、私の人生は本当に良かった、皆さんありがとうと言ってお別れすることができる、そういうですね、非常な安心感といいましょうか、迷いがないんです。パウロの心の中に多くの人が死を宣告されるときにおじまどうことが多いです。あなたあと何ヶ月の命です、あなたあと半年の命です、あなた次の春は迎えることができないかもしれません、そう言われたときに、特にがんとかいろんなこの死に至る病と言われている、この恐れられている病にかかったときに、やっぱりそういうことを意識せざるを得なくなります。そういう中で残された人生をどうしたらいいのか、こう迷ったり逃げ回ったり、こう血だかかするのが普通です。しかしパウロはなんと穏やかな心でこの言葉を語っているでしょうか。私が自分の走るべき工程を走り尽くし、任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。イエス様から受けた神様の恵みの福音、それを証しする、紹介するという任務がパウロに与えられていました。パウロはそこに命を懸けても惜しくないという価値を見出していたということであります。まあ、変な話になりますが、私の昔話というか、ちょっとこれまでの話を、交えてお話しさせていただきたいと思います。イエス・キリストという方に出会う前の私は、虚しさと孤独の中で生きておりました。非常にニヒルな青年、こう、斜に構えてですね、見下して、ちょっと顔が暗い青年。しかも高慢な、非常に生意気な青年でありました。お金とか地位とか名誉とか快楽のことを考えて生きているような人がいたらですね、非常に見下していましたね。しかし自分はと言いますと、自分の人生の目的を見出せずに、どうせつまらない人生だったらさっさと死んだ方がいいかなと思ったりしているような、そういうこの生きる希望のない青年でありました。
友人を通して聖書を読むようになりました。二十歳のことでした。教会に足を運ぶことになりました。持ってもみませんでした。そしてそこで私は教会において死が終わりではない永遠の命というものを受け取ることができました。何か私が頑張ってその代金を払ったわけではなく、一方的な神様からのプレゼント、ギフトとして私が手を差し出したら、神様がその手の上にそのギフトを、永遠の命をくださったのです。その時から私の人生が変わりました。虚しかった、早く死にたい、全然自分の人生なんかもう面白くない、つまらない、さっさと死にたい、長い眠りについてもう起きたくない、そういう心が、生きててよかったな、いや人生って素晴らしいな、生まれてきてよかったな、いやお父さんお母さん私を産んでくれてありがとう、今まで育ててくれてありがとう、感謝します、神様は私を生かしてくださっていることを感謝します、神様はこんな私を愛していてくださることを感謝します、そういうこの感謝とかありがとうという言葉が全くなかったんですけども、不思議ない、その心の中に溢れてくるものは感謝とありがとうでした。当たり前だと思っていたことが全然当たり前じゃないということがもう目が開かれてきたんです。健康であるということがいかに当たり前じゃないのか、奇跡的なことです。おいしく食事ができるということがどれほど感謝のことなのか、夜ぐっすり眠れるということがどれほど素晴らしいことなのか、美しい自然を見て綺麗だと感動できる心がどれほど素晴らしいのか、その綺麗な草花を作られた方が、同じデザイナーが、同じクリエイターが、私を、皆さんを特別な人としてデザインして、設計して、組み立てて、生かしておられる。なんと素晴らしい方に私たちは作られて、生かされて、愛されているのか。そういう視点で、私が神様の作品であって、作り主、作者がいらっしゃるという視点で、この全てを見ていく中で、色あせて見えていたこのサングラス、真っ黒いサングラスをかけて生活していたようなものがですね、このモノクロの世界に生きていたものが、死の影の谷に生きていたものが、ハイビジョンのフルカラーになりまして、綺麗だ、畑に植わっているキャベツとかブロッコリーとか、そういうものを見てもですね、あ、綺麗だな、朝起きてですね、何か見てもです、やっぱりこうキラキラと、大げさかもしれないけど、すべてが輝いて見えるということになりました。一番驚くべき奇跡は、それまでは自分のことしか考えられなかったんですけども、少しずつ少しずつ、そんな風に私を愛してくださっている神様と、私の身の回りに神様が置いてくださっている方々と、その人たちのために与えられている人生を使っていきたいと思うようになっていきました。自分のことしか考えることができなかったものが、少しずつ周りの人のことを、神様のことを考えていける、それは初めて大人に向かう一歩を踏み出したと言えるかと思います。それからしばらくして阪神淡路の方に大きな地震が起こりました。目に見えるものの脆さと突然来る死の現実を覚えました。つい先日中国の方でもまた大きな地震が起こりましたね。一瞬にして立派な建物が崩れ落ち、丈夫なはずの高速道路が倒れる、横倒しになる、たくさんの方が下敷きになり命を失う、二次災害として火災が発生し、神戸の町が一夜にして焼け野原になっていく、まるで戦争のような、崩れ残った建物もゴーゴーと火がそれを燃やし尽くしていく、その光景をテレビ中継で見ていたんです。 その時に神様がある聖書の言葉を私に心の中に思い出させてくださったんですね。コリント人への手紙第1の3章14節の言葉でした。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受ける。その言葉の中で私はこう捉えられてしまいまして、こんな儚い人生、過ぎ去ってしまう、消え去ってしまう、忘れ去られてしまうことがほとんどの人生において、私は焼けない建物を建てるような人生を生きたいな。一度しかない人生、いつまでも残るもののために人生を生きたいな。それが私の願いになりました。そして口をついて出てきた言葉は、神様、残りの人生を焼けない建物がを建てるような、そんな確かな、意味のあることのために、永遠に価値のあることのために私の人生を用いたいんです、どうか導いてくださるようにと。そういう中で結局ですね、究極的にはこの教会を建てていくということこそが、いや、この目に見える教会堂ではありませんよ。目に見える教会堂ですと、やがてこの朽ち果てて、ボロボロになってですね、修理の箇所が増えてきたりとかですね、それでなくどっか崩れたりとか、燃えてしまったりすることもあるでしょう。しかし聖書の言っている教会というのは、キリスト者一人一人のことです。イエス・キリストによって呼び集められた神の民一人一人が教会です。その神の教会は、たとえ肉体的な死が訪れて火葬場に連れて行かれて体を焼かれて亡くなってしまうことがあったとしても、決して亡くならない、そういう焼けない建物なんだということを覚えました。それがなぜ私が牧師になっているのかということなんですけども、パウロはまさに自分の人生の中で神様に頭をハンマーで殴られるような経験をいたしましたね。ダマスコの途上にクリスチャンを捕まえて牢屋に投げ込む、クリスチャンを拷問してひどい目に遭わせていじめて、そして迫害してクリスチャンを、根絶やしにしようとしていたあのパウロが、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るのは痛いことじゃないのか、主よ、あなたはどなたですか、私はあなたが迫害しているイエスである、その言葉で捉えられてですね、パウロも神様に敵対していたもの、イエス様を殺そうとしていたもの、イエス様を迫害していたものをイエス様は許して愛して神様の子供としてくださった。それだけでなくて、その喜びの福音を信じる者が全ての罪が許されて神の子供とされていく、漏れなくこの永遠の命が保証されていく、地蔵の病気が治らないかもしれない、しかしたとえそれが治らなくても死の向こうで確かな永遠の命が保証されるとすれば、そんな素晴らしい人生はないでしょう。その人生を掴んでいたゆえに、はっきりと自分の走るべき工程を、覚えていたということでないでしょうか。で、先月のミーティングの時からこの使命宣言文とかですね、目的宣言文と言われるようなことをぜひ皆さん一緒に書きましょうという話をしているんですが、今日もですね、ちょっとそのことについてお話ししたいと思っているんですが、ミーティングに出ない方もいらっしゃるかと思いますので、今日のところと関連して、別に取ってつけたわけではなくて、この走るべき工程っていうものを書き記す、自分の走るべき工程というのが何かというのを考えて、それを書き記す、それが目的宣言文、使命宣言文になるんです。それぞれ違いますよ。ですからコピーすることはできません。カット&ペーストすることはできません。自分で考えなきゃいけないんです。そして神様に祈りの中で聞かなきゃいけないんです。私の走るべき工程はどんな道のりですか、
どんなルートですか？神様が教えてください。
そうですね、まあ東京の方でもマラソンがあったりですね、この撮影とかこの辺でもですね、なんか特に花見の季節でしょうか、その辺にこう合わせてこうマラソンが行われたりしますが、もうちゃんとゴールと出発点とチェックポイントといろいろありますよね。あの首都高速のここを走ってこう行くとかね、いろんなことがあります。人生にもそれぞれ神様が、あなたはこの道を通ってこう行ってこう行って、そしてここに来るんだよという、そのあなたが走るべき行程表っていうか、その地図が、このルートが書いてあるその地図が用意されているというんです。それを私たちは聖書から聞き取らなきゃいけないんです。で、なんで目的宣言文なんか書かなきゃいけないんですか？なんかメリットがあるんですかね、という人がいるかもしれませんので、ちょっと考えてみました。まあ、それについてはですね、この目的宣言文とは何かということですが、自分の使命、何に命を使うべきか、また自分の走るべき工程、その目的地はどこか、現在地はどこか、そこに至る道のりはどうなるか、それを短くまとめた文章でありますから、それを自分の走るべき工程をよく分かってないと、それをまとめることができてないと、短い文章にどうなるか、それは自分が走るべきでない工程を走り続けてしまうということです。本当はそんなところを走っていたら意味ないのにっていうところをですね、コースの違うところをずっとひたすら頑張って走っているようなものです。そうなりますと、的外れな人生ということになります。もしくは拡散する人生と言いましょうか。迷いに迷う人生で、結局ゴールにたどり着けない人生、これ悲惨ですよね。しかもだんだんバカらしくなってきたりとか、虚しくなってきたりとか、疲れてくる人生。なんで俺こんなことやってるんだろう、なんでこれ走ってるんだろう、意味がわからない。ですからもう続けることができなくなって、途中でリタイアということがあり得ます。自分らしく生きることができない人生とも言えるでしょう。他の人にあなたはこんな人ですよねというふうに期待されたり、そういう理想像を押し付けられて、それを演じ続けることに、ですから周りの人の目に縛られていると言いましょうか、周りの人の期待の中でがんじがらみにされて、私はこういう役割を演じなきゃいけないんじゃないかという中で、一生懸命背伸びをして周りの人の期待に応えようと自分らしくないことをやっている、そういうこの非常に窮屈でもう耐えられないほどにストレスのたまる、そういうこの人生です。で、結局そのような人生を生きますと、私の人生一体何だったのと必ず後悔する人生になります。いわゆる人生の負け組になります。その時に初めて勝利者ではなくて敗北者になってしまうんです。与えられた人生というテストを走り切ることができなかった、走るべき工程からどんどんコースを外れて適当な人生を走りまくって、ただ無駄に人生を使い尽くしてしまったというだけ、そして目的地にたどり着けずに途中でリタイア、そんな人生を生きたいですか皆さんは。いつ死ぬかわからないからこそ、この人生の走るべき工程をいつも意識することが必要だということではないでしょうか。逆に考えてみましょう。もしもその人生の走るべき工程が少しずつ分かってきたら、どんな人生になるでしょうか。目的宣言文に、使命宣言文に、自分がこういうふうなところを目指してこういうふうに生きていくべきじゃないか、これを大切に、これを中心に、ここに優先順位を置いて、そして生きるべきじゃないか、それが見えてきた人はどうなるでしょうか。走るべきルートからそれるということが少なくなってきます。的を射た人生と言いましたね。見事にこの当たりっていう人生を、ぶれない人生、ぶれたとしても迷ったとしてもまたそこに戻ってこれる人生です。そして収束していく、 こう拡散していってこうあれもこれもしなきゃということじゃなくて、これだけ私はやっていればいいんだ、これが私の神様に託された使命だから、これだけ大切にしていけばいいんだというところにこう集中できるんです。迷わないんですね。生き生きとしてきます。自分らしく生きることができるようになってくるでしょう。誰かが期待する私を演じるのではなく、誰かになろうとするのでもなく、私が私として生きる、私でしかできないことを見つけて、そして自分らしく生きる、それが本当に生き生きと輝く人生になっていくでしょう。後悔しないでしょうね。少しばかり後悔することがあっても、おまかなところは私の人生は大成功でしたと。神様ありがとうございます、周りの人たちありがとうございました、私を応援してくださって支えてくださって感謝しますという、そのこのゴールでそういうことを体験できるかと思います。そういう人こそ本当の勝ち組ではないでしょうか。人生の勝ち組負け組というのは短期間では地上の中だけでは評価できないと思います。地の向こうでどこにゴールに行っているのか、そこで最終的なですね、ことが神様によってこの審判していただけると思います。誰がこの指名宣言をお書くのですか。強制ではありませんが、できたら皆さん書いていただきたいとお勧めいたします。いつ書くんですか。9月末まで、聖書学校が第3期が9月末に終わる予定ですから、その時までにこんな感じの文章にまとまりましたっていうものができたらなと思っています。で、いつそれを使うんですか。毎日使います。聖書に挟んで毎日聖書を読むたびに、自分の走るべき工程はこれだ、神様が私にこうしなさい、あなたはこんな人生を生きてほしいという、そこをこのいつもこうチェックしながら、そこからずれないように生き続ける、それはすごいことになってくると思います。どこに書いてどこに用いるのか。2枚のカードを用意します。そして1枚はそこのコルクボードに貼り付けます。同じことを書くんですけど、1枚はその自分のこの聖書の中に挟む、そして用いていく。どうやって書いたらいいのか、祈って聖書を読みながら書いてください散歩しながら書いてみてください。風呂に入りながら、温泉に入りながら書いてみてください。自分のこれまでの人生を振り返って、そして自分のこれからの人生を展望して、そしてこれはこれまでこう生きてきてしまったけれども、これからどう生きたいのか、それを身近な文章でいいです。自分らしく自分の文章でいいです。汚い字でもいいですよ、自分が読めれば。私は時々あまりに汚くてですね、これ自分で何て書いてあるのかということがありますが、まあでも自分の字だったら解読できますからね。そして、まあ、ヒントになる言葉、この少し申し上げますと、私が走るべき工程は何か、どこに向かっているのか、何を手にしたいのか、人生の中心にあるものは何か、どんな人になりたいのか、私にできることは何か、私の賜物は何か、私が福音を伝えるべき人は誰なのか、私はおまじわりを持つべきクリスチャンは、神の家族は誰だろうか、まあ、そんなことをですね、問いかけながら、自問自答しながら、あ、そうだそうだ、私はこういうことが私の走るべき工程じゃないか、それが一緒に見えてくればいいなと思っております。1分ほど時間を取りますので、それぞれ神様の前に祈りの時を持っていただけたらと思います。神様が私たちを導いてくださって、走るべき工程をしっかりと把握していくことができるように、それをいつも覚えることができるために、短い文章にまとめて、そしてずれない人生、それを心がけていけたらと願います。
さてイエスは十二弟子をそばに呼んで彼らに話された。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子について預言者たちが書いているすべてのことが実現されるのです。人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、椿をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は三日目によみがえります。愛します主イエスキリストの恵みを感謝いたします。イエス様、あなたはご自分の命を少しも惜しいと思われずに、私たちの罪のために十字架に至る走るべき道のりを走り尽くし、そして復活の栄光にゴールインされた方であります。そして私たちの人生の伴走者、一緒に走ってくださる方として、いつも私たちの傍らにいて、一緒に私たちを励ましながら走っていてくださることをありがとうございます。どうかいつ召されるか分かりません、そのような人生でありますが、神様、いつ召されてもよいように、後悔しない人生を全うするために、本当の意味で人生の勝利者となるために、神様、その走るべき工程をしっかりと聞き取り、それからずれることがないように助け導いてくださいますよう心からお願いいたします。そのようにして自分の日常生活がすなわち遺言であったと言えるような確かな生き方をすることができますように、愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。